まあ、どういうことかというと簡単に言うと運転手が白人がたくさん乗ってきたんで黒人の人に席譲りなさい。ところがその夫人は立てなかったんですね、足を怪我して。そしたら警官が呼ばれて命令に従わなかった。バスの運転手がこうしたっていうのに譲らなかったのであなたはそれで罪ですって言って牢屋に取られるような、そんなことをしてまで白人の権利を主張していいのかというのでわーっと広がって、でそれで暴動が起こるじゃなくて、結局バスを利用するっていうのは車を持ってない黒人の方が多いわけです。でこういうことをしたら困るだと、まあ、そういう抗議運動をしようと、わーっと広がったわけです。ただそれで多くの人が賛同して、そしてこれは何とかしなければならないという、でもそれだけで終わってしまっていたら、まあ、この感情的な運動となってしまって、やがてはそれが変な方向に広がって大きくなったらいけない。しっかり組織を作って、そしてちゃんとした抗議運動につなげていくべきだとなった時に、満場一致でキング牧師がリーダーに選ばれた。しかもその組織作って委員会を立てて委員長になってください、で今日の夜その集会があるからっていう時に委員長選ばれましたと演説をしましょうとなった。残り20分、もう祈るしかない。その時にやっぱり示されたのが隣人を愛して清に行く面、ごめんなさい、敵を愛し迫害する者のために祈る。そうでなければ私たちの運動は無意味なドラマとして終わってしまいます。不当な待遇を受けてきたけれども悪意の火を燃やしてはいけない。白人の兄弟を憎むことをやめなければならない。人を憎ませるほど自分自身を引き下ろしてはいけないとティンゴ牧師は語りかける。以後非暴力運動としてこの差別解放の運動は今でも続いているわけです、まあ、もちろん昨今の報道にもあるようにものすごい葛藤はあります。しかしその度ごとに権利は主張するけども、それは黒人だけの権利じゃなくて白人と黒人との両方の権利だと。私たちが白人をの権利を認めずに、どうして白人が黒人の権利を認めるか、本当に忍耐を持った愛を持ったその運動を成している。でもだからといって何されても何も言わないっていうのではなくて、むしろそれを堂々としよう、自分たちは権利あるものとして歩もう、まあ、本当神様からですね、白人がどう見ようと、あるいは国のその州の制度がどうであろうと、神は我々を一人の人として愛するべき人として作ってくださったということを堂々と歩もう、まあ、だからそのバスボイコット運動をするときにやっぱり乗り物がないと大変でしょうということで、いろんな人たちが、まあ、車持ってる人が黒人にもいます、で登録をして、今どこを走っているから今日はどういうスケジュールで行くからそこ通るから、自由に乗れるように、もうそうしたら何百台という車が登録されたと。ところがでも実は多くの人たちが歩いたっていうんですね。なぜか一人の老婦人のこの話があるんですけども、もう本当におばあさんが大変そこに歩いているのを見て、登録している車がちょうど通りかかったもんですから横付けして、おばあさん遠慮しないで乗りなさいと声かけたんですね。ところがそのおばあさんはありがとうご親切に、でも私は自分のために歩いているのではないですからって言うんです。ねえ、いいですいいですな、自分のためじゃないというのはどういうことだろう、首をかしげていると老婦人の言葉をこう続けるんです。私は子供や孫たちのために歩いているんですよ、 運転手は強く胸を打たれました。
そうだ、
自分だけの権利のためじゃないと、ここで勝ち取らないと子供や孫の権利がないのだ。自分たちがこうして歩む歩みが子供たち孫たちの歩みになる。だからイエス様は決して私たちがそんなことをしても武力では解決しないのだと言って戒めて、やめなさいと言って敵を愛しなさいと言われたのではない。これが一番のあなた方の力だ。愛以上の力はない。堂々と敵を愛する歩みを主張しなさい。敵でさえも愛せるのだ。そんな力があるのだ。それも自分のためでない、世界の平和のために。思い起こすことがあるんですね。まだコロナの自粛、外出しないように家でいてください、あれが強く言われた時に、多くの人がもうできないっていうストレスを抱えたところがある方が、それを覚えた時に、まあ、別の人から言われたって言うんです。あなたが家にとどまるということは多くの命を救うんですよ。でそれを別の人が聞いて、自分は外にいたと、仕事をしていたと、僕今から世界を救うために家に帰りますって言ったと。世界を救うために、私たちの歩みはそうであって、神様はこうしてあなた方が父の子となる、神の子となる、あなたを世界を救うそのような大いなるものとしたいからこそ、そんなことをしてはいけません。もう戦ってなんだかんだして世界を粉々にするような、そんなことやめなさいということ以上に、私があなたを世界を救うため、あなたをその勇者として敵を愛し迫害する者のために祈れと語るのだ。そう言われるんです。そのために、いやそうしても一番最初に言いました、そんなことできるかなという、その思いに対して祈りなさいと言われます。実は来週が祈りのについてのメッセージになります。来週も来てくださいって宣伝ではないんですけども、だから今日は、まあ、祈るということは短くお話ししますけど、私たち何のためどのように祈っているのかというとき、大体自分がど真ん中にあって、私はこうです、まあ、ここまではいいんですが、だからこうしてください、私は欲しいです、つまり神様を一生懸命自分のことに引っ張るような祈りっていうのが多いんじゃないでしょうか。そうじゃない。この敵を愛しというその言葉に出会った時に、そうじゃない自分です、だから神様あなたの力で変えてください、私を神様のもとになんとか出ていこうとする、でも出ていけないんです、なんとかしてください、この私を助けてください、その時に手と手を取り合って神様が来てくださって、神様がそのご自分が一番良いとされるところに私たちを持って行ってくださる、信じて神様お願いしますというのが祈り。どうしようもないという時にこそ、それでもあなたの語られた言葉は必ずです、間違いありませんから変えてください。迫害する者のために祈る、到底できませんけど、あなたはそれでも私を神のことをされると言われるのですから、そうしてください。それこそ祈りではないでしょうか、信じるということではないでしょうか。